2週間ぶりの収録になるんですかね、これ。
うん。その間になんかタコパあったけど。
そうですよ。ちゃんとね、公約通り。
公約通り。
公約だったんですね。
タコパをやったわけですけど。
もう何喋ったか覚えてないけど。
そうですね。
結構喋りましたね。
うん、なんだかんだ真面目な話したみたいな記憶はうっすら。
はい。そうね。
あるんですけど、なんか60人ぐらい？まあ、パッと見た時に60何人みたいになってましたけど、あれ平日でしたよね。
平日だったね。平日の夕方？
平日の、ね。
3時、4時とかですよね。
すごい時間に、はい、やってましたね。
そんなこんなで聞いていただいてね、よかったなっていうことなんですけど。
はい、ありがとうございます。
そう、なんか前回靴下の穴開くわけへんみたいなしょうもない話僕はしたじゃないですか。収録でね、
したね。
結構ね、ああいう話題こそ結構お便りというか反響があるというか。
しょうもないな。
どういう反響なんですか。
なんかね、いくつかあったんですけど、基本的に皆さん穴開いてるそうです。
そうなんだ。
はい。うん、まあなんか中には営業職みたいな方も5つ、いや普通にデスクワークですっていう人もいたんですけど、まあまあやっぱ大人になっても開くときは開くんだなっていう。
まあ、そうかもね。まあ確かに気づかなかったら気づいたときには開いてたっていうのはあってもおかしくはないけど。
まあ結構開くんやなっていう。
だから何ってい
う。いやまあこう、いや、やっぱ人に聞いてわかることっていっぱいあるなって思いましたよ、だから。
まあまあね。
うん、思い込まずに大人になったらね、自分だけ観測範囲みたいな、お前の環境だけやろみたいな感じのものっていっぱいあるんやなっていうのはね、
ああ確かに
改めて思いましたけど、
はい、
今回はね、お便りが多いんですよ。多め、ちょっと多め。
そう、間が空いたからね。
間ね、空きましたから。はい。
はい。
はい、
ECK
で二要素認証を登録したらポイント付与みたいなのは見たことがない、見たことないですね、と。銀行で、スマホのアプリ認証を有効にしないと会員ランクが上がらない、過去優遇が受けられないやつはありましたみたいな。
あ、それあれか、辻さんがこの前言ってたやつだね。
そうそうそうそう。
そういうキャンペーンでもやったらええんちゃうみたいな。
そうやったら一気に増えるんちゃうんかみたいな。
うんうん。そういうのあるんだ、銀行とかで。
もう優遇が受けられる。まあ確かに銀行からしたらね、そのセキュリティのレベルが上がるから、自分たちを守ることでもあるから、やりやすいのかな。
そうね。まあでも、結構あれだよね、大手の銀行とかだと割と必須になってるところとか、まああと銀行じゃなくても金融機関とかね、金融系は、うん、まあやって当たり前的に なりつつあるかなっていう気はするけどね。
あとこれ今ちょっと文章から読み取ってやから本当はどうかわからないですけど、
うん、
もしかしたら物理的なああいうトークンからスマホのアプリに変えるとコスト下がるじゃないですか。だからこういう切り替えをしてくださいキャンペーンやったんかもしれないですね。すでに2要素になっててみたいな。
確かに確かに。なんだっけ、大手の金融機関とかで、
はい、
昔あったその、ワンタイムパスワードのカードみたいなやつ。
はいはい。未だにありますけどね。
そう、デバイス。うん、あれなんかもうなくなっちゃったやつとかあるよね、確かね。アプリに全部移行しちゃったみたいなね、確か。
ありますね。なんか金融機関、うん、結構そういうの多いですね、今はね。
ね、銀行のアプリに統合しちゃいましたみたいなね。
うん。うん、その二要素認証を残しつつも、うん、スマホやったら、指紋とかで開くとか、フェイスなんとかとかで開くとか。うん、でもありますけどね、両方いけるみたいなのもあったりしますけどね。
確かに
ね。
まあ最近だったらね、パスキーサポートしてるから、まああれを使えるようにするとかっていうのもあると思うけどな。
そうそうそうそう。
なるほど。
うん、
なかなか難しいのかな。なんか、銀行はちょっと特殊かなって思ってます、僕は。
うん、まあね。
うん、なんか被害があったら結局補填するのは金額上限あるけど、銀行が補填するじゃないですか。クレジットカード会社だったりとか。
うん。
なんでね、自分たちを守ることにつながるから、まあこういうことやりやすいっちゃやりやすいかもしれへんなと思
います。そうね。うん。
はい、
はい。
とかですね。あとは、ネギさんへの反応というか、まあ、ネギさんといえばっていうのはなってるんやなって思うお便り来てまして、
うん、
は
あ、今週のあれを聞いて、ネギさん一押しのパスワードデーが今日だと知り、会社で定期的にセキュリティの小ネタを書いて発信している資料のネタにさせていただきました。
お
ー。毎回ネタに困っていたので、大助かりのあれ、これ配信もタイミングよく聞けて楽しかったですというお便りが来ております。
そう、もはやほとんど言われてないけど、5月の第1木曜日かな、先週の5月の、だから連休中、ちょうど連休中だよね。
日本はそうですね。
うん、
そ
っか。がパスワードデーで。まあでもそのタイミングで結構、いろんなところが、Google とか Microsoft とか、
うん、
なんかね、パスキーに関する投稿してたりとか、
うんうん、
うん。あの辺はだから、ワールドパスワードデーにかけて投稿してるんだよね。
うんうんうんうん、
まあだからまあそういうタイミングでね、いろいろ そういうきっかけになったのであれば嬉しいですけどね。
そうですね。これ、うん、会社で定期的にセキュリティの小ネタを書いて発信っていう。
いいよね、なんかね。
うん。どういうね、その、部署にいて、どういう立場でされてるか、ちょっとわかんないですけど。
うん。
確かにな、なんかこういうことを昔自分もやってたなって、何年もやってないなって気がしますね。
言われてみれば俺も昔やってたな、そういうのな。社内向けの。
メーリングリストみたいなね。
そうそうそう、ニュースレター的なやつでなんか、コラムみたいな書いたりとかしたな、したな、そういうの。
今はやったらダメなんですか。
だからその長らくやってないとね、その、どこに投げていいかもまずわからんっていうのが
あったりとか。あ、確
かにね。ああ、なるほど。
で、結構ね、メールみたいなんで、そういう、なんていうの、社内発信みたいなしてる人もいれば、チームズのグループとかでやってるとかっていうのがあったりとかして、本当はみんなが知った方がいいのに、こう細分化されて余計見えへんようになってるっていうのもあんのかなとかって思ったりはしますけど。
うんうんうん、
まあ普通に僕らの場合だったら、あれ聞いてくださいって言えばいいんじゃないですか。
まあそうね。
ちょっとタイムリーじゃないのもあるかもしれないですけどね。
確かに定期的に発信してますからね。
うん、そうそうそう。はい。ありがとうございます。はい、でですね、またご新規さんが。
おー、嬉しい
ですね。いらっしゃいまして、
はい、
最近セキュリティのあれ聞き始めた。最新回から遡っていると徐々にお三方のパーソナリティが明かされていく感じで、セキュリティの話と合わせて二重に楽しめる。ゲームやスニーカーが好きだったり、アップルが好きだったり、インコ買ってたりという。
確かにね。
逆にこう古いところに戻していくパターンなんやな。
そうかそうか。まあでもあれだよね、うん、なんか前もいたけどさ、
うん、
ご新規さんでその、だんだんだんだん遡って聞いてるっていう人とかさ、
うんうんうんうん、
最近の聞き始めて、
うん、
時間のあるときになんか最初の回から聞き始めましたとかさ、なんかいろいろパターンあるよね、なんかね。
まあ1時間ちょいぐらいやからね、週の前半に聞いちゃうと後半聞くのないみたいになってしまうかもしれない。それでこうちょっとこうつまんで聞くとかいう人もいるみたいですけどね。
ね、うん、嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも聞き続けていただければと思います。
はい。
はい。あとですね、先週分を聞いて思ったこと。通勤のお供に聞いているのですが、最初の雑談&お便り紹介が終わるあたりで最寄り駅に到着することがあるのですが、それで今週分を聞き終わったと勘違いしてしまうことがあります。それを週末に気づいて慌てて本編をというふうに書いててですね。
なるほど。あ、そうなんだ。
すごいですね。まあ、まあ、これ要は僕らで言うその控え室で話が盛り上がったみたいなもんと一緒ってことでしょ？
そうだね。
すごいですね。それ、ただの雑談ラジオみたいなのを聞いただけっていう。
はい、かといってさ、かといって、うん、ほら一応僕、チャプターつけてるからさ、
うん、
本編から聞こうと思えば聞けるんだけど。
まあでも雑談聞いてほしいですよね。
そう、雑談とお便り飛ばされちゃうとそれはそれで悲しいよね。
うんうんうん、結構雑談好きですからね。
ね、そこで、まあでもそこで終わっちゃって聞いた気になってもらうのも困っちゃうけど。
いやいや、そうですよ、そうですよ、本当に。
いや、面白いな。なるほどね。
いや、いろんなパターンがあるんですね。だからもう、バイバイを最初に聞きたいとか。
そうね。寝落ちするからってね。
聞いた気になって、週末に思い出すやら、いろいろあって面白いですね。
ね、いろんな聞き方ありますね。
はい。でですね、あとは、最後のお便りなんですけども、
はい。
これは、情報提供ですかね、これは。
ほうほう、
はい。いつの間にか、プロトンパスの Mac アプリがリリースされてた。
うんうん。
で、このセキュリティのあれで紹介されてから、プロトンパスユーザーになったけど、というふうなことで。地道に改善されてていいですねという。
だいぶ前だっけ俺が紹介したのかな確か。
多分、プロトンとつけばネギシさんじゃないですか。
多分ね。うん。
はい。
僕は、今メインでワンパスワード使ってるんで、プロトンパスは、まあ、ちょっと検証用に入れてるだけで、メインでは使ってないんだけど。
うんうん
うん。うん、ただね、あれ前その紹介した時も言ったと思うけど、あれってプロトンのメールのサービスと紐づいてるからさ、
うんうん。
ID 登録用のだけのメールアドレスを、ランダムなやつを勝手に作れるんだよね。まあそれがだから結構便利で。
そうですね。
まあそういう用途が、うん、必要な人は結構プロトンパスいいかもしれないよね。
はい。
はい。
というふうにお便りいただいたんで、今読み上げた方にはステッカーの印刷コードを差し上げます。5つ集めたらシークレットもらえます。はい。じゃあ、セキュリティの話を入る前にですね、告知。
はい。
告知がある。
告知、うん、はい。
今日収録してる日からちょうど1週間ということで、あ、一週間じゃない、一ヶ月だ。一ヶ月ってことで、
うん、
今回も、今年もやりますよ、あれを。
何を？
情報セキュリティ自己対応アワード。
はいはいはいはい、来ましたね。確かに、ちょうど一ヶ月後か、そっか。
そう、6月11日に、来月のね、11日の夕方、 17時から18時半ですね。
ほう。
そう。やるぞっていうことをね、ちゃんと今年も。もう9回目ですよ。
そう、9回目なんですね。はい。
今回あれだよね、オフラインっていうか、現地で。
現地もあるんでしたっけ？
あれ違った、オンラインだっけあれ。
確かね、一応その、サイトはもう申し込みサイトはできてるんですけど。
あれ完全オンラインだったっけ今回。
店員なしって書いてるんで、多分これオンライン
じゃないかな。あ、じゃあオンラインか。ごめんごめん。なんか、最近ごちゃ
なんかね、いろいろやるから、
ちょっと。いろいろやるとね、そうなんですよね。
そうかそうか、すいません、オンラインでした、今回は。
多分オンラインだと思いますね。もう長らくオフラインではやってないです。
そうだね、なんか懐かしいよね、ね、まあ、稲部さんの。
ね、会場で。会場で、ね、多くの方に来ていただいてましたからね。
そうですね、今年もどんなところが表彰されるのかみたいな。
ね。うん。
はい。まあ、今いろんな調整中っていうふうなことなんで、まあ、もしよかったら今のうちにね、申し込んでいただければなと思います。
ぜひぜひ。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、今日もセキュリティの話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあ今日僕からいきますかね。
はい、お願いします。はい。
まあ、ニュース記事を読んでて、おってちょっと気になったことが書かれてあったんで、それを紹介しようかなと。まあ、それと、それを元にしているレポート、参照しているレポートを紹介しようかなと思うんですけど、記事自体は、脆弱性スキャナーが、1台では不十分な場合は、みたいな感じのタイトルの記事だったんですけれども、
ほうほう。
うん。で、まあ、先に言っちゃうと、これ後半宣伝やったんで、その辺は触れずにですね、内容でつまんで気になったところを紹介していこうかな。まあ、もし気になった人は読めばいいかなと思うぐらいであるんですけども。
うん、
はい。まあ、脆弱性の数とかって、看護さんとかも前、ポッドキャストで、このポッドキャストで、何年の脆弱性 CVE 何件あったと思いますみたいな質問をされてた回があったような気がするんですけれども。
は
あ、まあ、今はほらもう年間ね、3万。超えてくる感じの。
そうだね。多分今年は超えるだろうね。
うん、うん、なんか、ね、結構な数いきそうですよね、うん。
去年が確か3万件弱とかあった気がするけど。
はい、そうそう、そうなんですよ、うんうん。それで見ると1日にまあ約80件ぐらい登録されるぐらいな計算になるんですよね。この3万ぐらいって。
ああ、CVE の数がってことね。
で、ちなみに、その CVE で、その発行された数ね、その年に。
うん。
まあ、23年だったとしても、22の番号が使われてても、発行したのは23ってカウントしたとして、見ると、
うん、
はい、もう今、2024年で、さっき見たら、14,484 件あります、もう。
うん、なんか、2024年に入ってからだいぶブーストかかったっていうか
、そうそうそう。
数が増えてるよね、ちょっとね。だからほら、前に、看護さんが言ってたみたいにさ、
うん。
その NVD のね、なんか、情報が追いついてないみたいな、はい、なんか、
ね。大変なことになってますね。
ね、大変なことになってますよね。
はい。
う
ん、はい、
そうそう。まあ、2013年から計算すると、2023年までで確定してるやつまでで、まあ、6.8 倍の脆弱性の件数になってるというふうなことで、まあ、これが増えれば増えるほど、その脆弱性スキャナーっていうふうなもので見つけるのが困難な状況にどんどんなってくるんじゃないかと。
うん。
まあ、登録する側がね、遅れてしまってるわけですから、そんなんスキャナーの方になってきたらもっと大変ちゃうのみたいなところで、ある二つの脆弱性スキャナーを比較してるんですね。比較してるのが、まあ、イントリューダーという会社の分析で、比較してる脆弱性スキャナーは、まあ、ネサスとオープンバスっていう、まあ、オープンバス自体はネサスから派生したオープンなスキャナーとして使われていることが結構多いですけれども、
うんうん、
それぞれのカバー範囲とかっていうようなものをどんどん比較していってるんで、まあ、レポートじゃ結構長いんですけれども、それをちょっといくつかつまむと、ネサスはですね、今までのその脆弱性のカバー率っていうようなところで言うと、49,572 件の CVE をカバーしてて、で、オープンバスは44,306 件。ということで、まあ、ちょっと、それぞれ比較すると10% ぐらい件数が違う。まあ、オープンバスの方が少ないってことなんですよね。
うん。
で、2010年以降に発行された CVE の件数っていうのが118,528 件なので、これをそれぞれがどれぐらいカバーしてるかというと、ネサスは 41.82%、オープンバスは 37.38% ということで、まあ、両方とも半分はカバーできてないと。まあ、ただ古いものって別にカバーしておく必要あんのかとかっていう風な、まあ、スキャンのね、速度に影響したりするので、こういうのは全部カバーしてりゃいいってもんじゃないという風に僕も思ってるんですけども、まあ、現状としてそれぐらいのカバー率だと。
なるほど。
いうことになってます。はい。で、それぞれのネサスと、オープンバスの2つが、それぞれどんだけ重複してる脆弱性を見れてるのかとか、あとは、おのおので見れてるやつは何なのかっていうのも比較していて、 重複しているのは、37,557 件で、まあ、67% ぐらいは重複していると。まあ、一緒にやっても両方とも見つけてくるやつってことですよね。で、固有になっているのが、ネサスの方は、12,015 件。で、オープンバスの方は6,749 件。ここは重複なしでそれぞれでしか見れない部分というふうなところなんですけども、まあ、パーセンテージで見ると、まあ、ネサスに軍配という感じがすると思うんですが、これをリスクのカテゴリーで、まあ、ロー、ミディアム、ハイ、クリティカルみたいなやつありますけども、それで全てにおいてネサスが、まあ、勝ってるんですけれども、脆弱性のこうカバー率がどんどんこう危ない脆弱性になるにつれて、差が少なくなっていってるってことなんですね。やばいやつほど、まあ、そんなに件数の差がなく、オープンバスもきちんとカバーしているっていう風なものになっていましたね。
なるほど。だから、でもあれだね、ちょっと意外というか、まあ、意外でもないのかな、うん、そのネサスの方はね、さっきも言ってたけど、その商用のテナブルっていう会社が、
今はそうですよね。
優勝でサポートしている、今はね。で、まあ、もともとネサスから派生してるけど、オープンバスの方は、まあ、まあ、オープンソースでアップデートとかがされてるから、
はい。
まあ、カバーしてる範囲が違うとはいえ、もっと結構重複してるかなと思ったけど、意外のそれぞれでしかチェックしないやつって結構多いんだね。
そうそうそう。
知らなかったな。そうなんだ。
はい。
あと、まあ、さっきのさ、クリティカルになればなるほど、その、重複率が高くなるっていうか、まあ、それはなんか、ね、なんとなくわかるっていうかね。
まあ、やっぱ対応しとかんとみたいなね。
うん、まあ、重要なものはさすがにどっちも対応するよね、みたいなね。
そうそうそう。
うんうん、
で、今のその CVE の件数でこの何件見ていくと、みたいな話しましたけど、これっていうのは、ローカルの脆弱性とかも含まれてるんですね。
ああ、なるほど。はいはい。
うん。まあ、例えば、ログインして、まあ、クレデンシャルスキャンとかって言ったりしますけど、認証情報を与えて中見ていくっていうスキャニングもできると思うんですけども、
うん。
それをリモートのみに絞った比較っていうのもこのレポートはやっていて。
お
ー。
はい。で、これだけで見ると、全体で見たら、リスクカテゴリーはロー、ミディアム、ハイはオープンバスの方が件数多かったんですよ。
ほうほうほう。
きちんと見れてる。で、クリティカルのみネサスが勝ってるっていう風な。まあ、それも結構僅差っちゃ僅差なんですけど。
うんうん。
はい。こういう、差もありましたよという風なことが書かれてありましたね。
なるほど。
で、ローカルの、今ちょっと触れたそのローカルで見るとっていう認証チェックとか、まあ、クレデンシャルスキャンとかいろんな呼び方ありますけども、これ比較したときに、ネサスの方は、エージェントをインストールしてチェックするっていう機能今あるんですよ。
うんうんうん。
ただ、オープンバスにはなくて、で、まあ、SSH とか SMB とか認証情報を与えて中身に行かせるっていうスキャン、認証スキャンっていう風なものは、両方にあるっていう違いがちょっとあるんですけど、ただね、これも結構僕、あ、そう、確かにか、そうなのかって思った、ハッとしたことが、レポートに書かれてたんですけど、どっちのスキャナーもですね、リモートでその脆弱性をチェックするっていう風なリリースの前に、ローカルチェックの方が先にリリースする頻度が高いんですよね。
ああ、そうなんだ。へえ。
まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですね。レジストリ見りゃすぐわかるとかっていう風なものとかって。うん。ただなんかこう、脆弱性スキャナーって、まあ僕らが、まあ僕がその昔から触れてたから、外からスキャンするっていう風なとこに、こう、重きを置いたツールと思い込んでたんですけど、今はそうじゃないのかもしれへんなという。
うん、うん。まあ、あれだよね、さっきのそのエージェント機能もそうだけどさ、
うん。
まあ、ネサスもそうだし、他の製品もそうだけど、まあ、今はその単なるスキャナーっていうよりも、その脆弱性管理のトータルな製品として、こう発展するっていうものがまあ多いというか、ネサスもそうだよね、確かね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、まあだからそういうのの、まあ、自然な流れかもしれないね。
そう、まあその外からスキャンするっていう風な、まあ手軽さっていう風なものを重要視したい場合もあるかもしれないですけど、まあ最新の脆弱性を早く常にチェックしたいっていう風なことを考えてるんだったら、エージェントベースか、もしくは認証スキャンっていうハードルを超えられるんだったら、そっちを選択するのが正しい。アプローチなのかなということですね。
うんうん
うんうん、まあよくほら脆弱性の悪用までの期間みたいな話ちょいちょい出てきたりしますけど、
うん、
その期間内に見つけ出さないと早くって、それで対処しないとってなると、ちょっとでも早く見つけるためにはこっちを使うことを検討した方がいいのかなっていう傾向的に。
なるほど。
そうそうそうなんですよね。そんなことがまあ書かれてあって。まあそうですね。その見てて思ったのは、まあその両、まあこの記事自体は両方使わな見られへん部分があるから、まあ、うちの製品そんなことできませんみたいなことが書かれてあったんですけど、
うん、
まあそのカバレッジっていうふうなことも、まあもちろん大事かなとは思うんですが、まあでも運用しやすさとかね、レポートとかも大事かなっていうのもやっぱ忘れたらあかんしなっていうのもありつつ、
うん。
うん。 あとは、ま、その、さっき最後の方に触れましたけど、まあ、認証とエージェント優先させるっていうふうなことを考えると、まあ、なくなりはしないんだけど、まあ、ちょっと脆弱性を外からスキャンしていくっていうアプローチ自体がもうちょっと考え直さなあかん時期に来てるんかなって思いましたね。なんか不確か、まあ、手軽なんですけど不確か、まあ、サービスとして提供はしやすいと思うんですよね。そのサービス提供する側としては。コンサルするとかだったらいいかもしれないけど、まあ、やっぱりいろんな、確実に見つけてきてってことを考えたら、やっぱり今のご時世考えると、まあ、ローカルにインストールするか、その認証スキャンをするか、みたいなことをしっかり考えないといけないかなっていうふうなことをちょっと僕も考え始めましたね、これを見て。
なるほどね。ただあれだよね、その一方でさ、
うん。
その、まあ、最近のその様々なその脆弱性の侵害なんかも含めてだけど、いわゆるアタックサーフェスマネージメント的なものっていうのが、
はい。
こう、まあ、新たにさ、それやってること自体は前からやってるその外部からの、まあ、いわゆる言ってみれば脆弱性のスキャンと同じといえば同じだと思うんだけど、
うん。
まあ、それがこう見直されてるっていうかさ、
うんうんうんうん、
外から見た自組織の状況っていうのをこう的確にちゃんと把握して管理しましょうっていう。
そうですね。
まあそういう観点は、その今言ったのの話で言うと、まあそのリモートのスキャンに該当するのかなっていう感じもするんで、うんうん、まあ使い方次第っていうかね、そのローカルでの脆弱性の管理と、外から見たそのリモートでのスキャンのうまく活用の仕方なんじゃないのかな。だから
そうですね。
うん、どっちかが、あの優れていてどっちかがダメとかっていうわけでもないかなと、う
ん、だから場合によったら外からのスキャンは本当にポートスキャンとなんかバナーチェックぐらいに留めて、あとは中から自分たち見る仕組みがあるんでっていうふうに、そういうバランスの取り方もありかなと思うんですよね。
ああ、例えばね、うん、とかあとはそのさっき言ったさ、その製品の違
い
というのも考えると、
はいはい、うん、
その中で管理するチェックする製品と外からチェックする製品を別々にするとかね、
うんうんうん、それもありかもしれないですね、
う
ん、
そういうことでそのカバーする範囲全体をこうカバーできるようにしましょうみたいな考え方はまああるかもしれないよね。
あとはなんかこのシステム群はリモートからのチェック、このシステム群はローカルっていう、そういうなんかシステムごとに住み分けてもいいかもしれないですよね。
うん、まあまあ確かにね、外部に露出していないものとかもあるだろうしね。
そうそうそうそう。う
ん、まあそのあたりうまくだから組織ごとにこう工夫して取り組む必要があるかなっていうのは感じるよね。
そうですね。まああとは予算的なところかなっていう、エージェント入れると結構高くなったりするケースもあったりするんで。
ああ、なるほど、
ね。うん。その辺を考えて、こう、どういう組み合わせにするかっていうのが、こう、ね、セキュリティ対策する側の腕の見せ所になってくるポイントかなっていうふうに感じました。これを見てて。
うんうん、うん。確かに。
はい。
まあでもこれあれだよね。その、まあ今回たまたま2つの製品を比較してるけどさ。
うん。
まあ世の中同じようなその脆弱性のスキャンとか管理とか、まああるいは今言ったような ASM だったり。
うん。
まあいろんな観点でこういう製品とかソリューションあるけど。
うん。
まあ多分ちゃんとその比較評価してみないと、ここら辺の違いっていうのは、あんまり見えてこないっていうかさ、それぞれのね、製品とかサービスのその強み弱みみたいなのって、
そうですね。
うん、スペックだけ見ててもちょっと分かんないよね、きっとね。なんか俺こんなに差があるとはちょっと意外だったなっていうか。
ああ、まあ確かにそうですね。まあ、使い勝手って言ったらね、さっき僕が言ったみたいなその運用のしやすさとかね、見やすさとかね。あと通知機能があるかとか、そういう細かいところも見ていかないとダメですもんね。運用するとなると。
いろいろね。
いや、結構ね、意外でした。はい。だから知ってるようで知らんかったなっていうのがこう、分かった。
そうだね。確かに。
はい。そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、じゃあネギさんいきますかね。
はい。じゃあ私はですね、ちょっと前の、レポートなんだけど、
うん。
5月の1日かな。ビットサイトっていうところが KEV のカタログに載ってる脆弱性に関する、まあ、調査レポートっていうのを出してて、
うんうんうん
うん、でこれちょっと面白かったんでこれ紹介したいんだけど、まあ、最近その KEV もまあ結構運用し始めてからもう何年か経ってるんで、
うん、
まあ、なんかその KEV に載ってる脆弱性がどういうものかみたいな調査レポートっていうのはまあちょいちょい見かけるんだけど、
そうですね、
うんうん、今回のやつがちょっとこう変わってるというかユニークなのは何が違うかっていうと、ビットサイトってまあなんだろうな、あんま使ってる人もしかしたら国内にはいないかもしれないけど、結構セキュリティサービスいろいろ提供してて、まあ今もちょうど話出てきたけど、あの ASM のサービスなんかを提供してる会社なんだよね。
うんうんうん、
で、ここはその定常的にインターネット全体を常にこうスキャンしていて、なんかその脆弱性の有無とか、まああるいはその対応状況だったりっていうのをまあ調査してる。なのでそのデータを元にして、まあその中に KEV に含まれる脆弱性があるのかないのかとか、まああるいは途中でその脆弱性が対応されて、チェックからなくなるとかさ、まあ、そういう状況っていうのを調べられるんだよね。
お
で、それをまとめてみました、2023年1年間分、ちょっとまとめて調べてみましたっていう、まあ、そういうレポートになってて、 まあ、ざっくり全世界の140万組織っていうから、まあ、かなりな組織数だけどの対応状況っていうのをまとめてみましたと、
うんうん、
まあ、こういうレポートになってますということで、まあ、ちょっとその全体のレポートは結構ボリュームが多いので、
うん、
要点だけかいつまんでちょっと紹介したいなと思うんですけど、
はいはい、
まずですね、まあ、KEV 自体はもうね結構1000件超えてて結構数は多くなってるんだけど、全部について調べたわけじゃなくって、
うん、
まあ、このビットサイトがスキャンできるものとか、まあ、一部に限られるので KEV 全体のうち、まあ、およそ 20% くらいの脆弱性が対象になってますと、
うん、
いうことで、まあ、その 20% の脆弱性に対して、まあ、どれくらい2023年の検出があったかとか、それがどういうふうに対応されたかっていうのを調べましたと。で、このデータによると全体 の、 そのさっき の、 その100何万っていう組織のうちおおよそ 35%、まあ、大体3分の1ぐらいかな、
うんうん、
が、2023年に1つ以上の KEV に該当していますと、
うん、
で、まあ、数がもっと多くなると例えば 66%、 およそ3分の2ぐらいは、2つ以上、
うん、
で 10% ぐらいの組織は10個以上って言ってて、まあ、まあ確かにそれは組織によってはね規模が大きければ年から年中 KEV の対応してるところっていっぱいあるから、うんうん、まあそれは増えるでしょうと、
うん、
まあでも少なくとも1つ以上ってところが35% ありますと、
うんうんうん、
いうことね。で、まあ、ただこれはその全体で見て KEV のその脆弱性該当するものが出て、まあ、すぐになくなっちゃうわけじゃなくて対応するまではずっと対応しなきゃいけないわけなんで、
うんうん、
まあ、時間軸でもちょっと見てみましょうと、
うんうん、
そうすると時間軸で見たときにじゃあその1週間あたり1つ以上 KEV を常に対応してるっていうようなところがどれぐらいあるかっていうと、
うん、
おおよそ全体の 60% ぐらいの組織が、まあ、平均すると1週間に1個 KEV に対応していると。
うーん、
だ結構多いよね、まあ、だからそのずっと対応し続けなければ、まあ、ずっと KEV 該当しますっていうふうにスキャン上は出るわけなので
毎週対応している、
そうそうそう、まあ、その毎週新しいものが出るわけではないんだけど、
はいはいはい、
毎週毎週チェックに引っかかるっていうところがおおよそ 60% の組織でありますと。
残ってるってことですね。
そうそうそう。
はいはいはい、
で、まあ、これが数が多くなってくるとどれぐらいかっていうと、
うん、
毎週、まあ、平均して10個ぐらい KEV が、の脆弱性が見つかるっていう組織が 2% ぐらいあるって言ってるんで、まあ、数は少ないけども、まあ、多分これ大手の会社だろうね、多分ね。
うんうんうん、
まあ、そういうところは、まあ、平均すると、まあ、年がら年中その、毎週10個ぐらいのKEV と格闘してるという、まあ、とんでもないことになってると、まあそういうような感じで、まあ、結構 KEV に乗ってる脆弱性っていうのが、まあ、インターネット上のスキャンではかなり見つかっているという状況が見えていると。でしかもその、まあ、ここのビットサイト当然 KEV に乗ってるもの以外も含めて脆弱性のチェックはしてるわけなんだけど、
うん、
KEV に乗っていない脆弱性の平均と比較すると KEV 乗っている脆弱性の方が、まあ、大体 2.6 倍ぐらい多く組織で見つかりますと、
うん、
特にその中でも KEV ってさ、なんかちょっと前からちょっと前でもないか、あのランサムウェアのアクターに使えてるか使えてないかっていうなんかフラグが
ノーンかアンノーンかそんなやつでしたっけ、確かね、
そうそう、そんなのあるよね。そうで、あれで見るとなんかランサムウェアのアクターに使われてますっていう方が、まあ、さらに多いと、いうのが分かっていてだから、だから逆に言うとさ、これその、うん、KEV に乗っているから多いわけではなくて、
うん、
使われているものが多いやつがより狙われているっていうことだと思うんだよね、多分ね。逆に因果関係から見ると多分逆だと思うんで、
うんうんうん、
それだけたくさんの組織で使われていて、まあ、利用しやすいものが、まあ、より悪用されるし、
うん、
よりランサムのアクターにも利用されているっていう、おそらくそういうことですだと思うと、まあ、結果それがあの KEV に乗っている方が、そうでないものに比べて、まあ、だいぶ多いと、数倍多いってことなんで、
うん、
なるほどねと、まあ、それはじゃあ確かにまあ KEV がそこに注目するっていうのはまあ結構効果があるなっていうのは、まあ、この辺からも分かると、
うん、
でじゃあ実際にそのスキャンしてみてどのくらいのこう時間で脆弱性が対応されるかと、まあ、スキャンしてれば当然対応されればあの脆弱性も対応済みっていうふうに分かるわけなんで、
うん、
その期間も調べてみましたって、これが結構面白いんだけど、KEV に乗っているやつは、まあ、全体ね、全体平均すると、おおよそ174日で修正されてますと。長いと見るか、どう見るか分かんないけど、
まあ、ちょっと長い感じは言って
るけど、ちょっとね、うん、半年ぐらい。平均するとね、全体平均すると。
うん、
で、クリティカルなものだけに限っても137日って言ってるんで、
う
ん、 まあ、思ったよりも結構長いかなという感じはある。
そうですね。
うん。ただ、その KEV に乗っていない、じゃあそれ以外の脆弱性はどうかというと、うん、全体平均すると621日って書いてあるんで。1年半ぐらい。平均するとね、平均すると1年半ぐらい。
1年半以上ですね、これね。
うん。ただ、それ、これちょっと難しいのは、平均値なんで、かなりばらつきが大きいみたいなのね。
そうですね、確かに。
うん、だからまあちょっと単純にこれだけでその随分期間が長いなとは言い切れないんだけど、
はいはい、
まあでもまあ全体平均だとこれぐらい、
うん、
そのまあ全体鳴らしてみると KEV 乗ってないものに比べてやっぱりまあ KEV の方が対処のスピードは速いということは言えると、まあ数倍速いよね、まあそれぐらいの感じになってると。でまあ特にその CVSS のスコアのまあクリティカルとかそのスコアが高いものの方がまあもちろん短い時間で対応はされると、
うんうんうん、
とはいえ、まあ、結構思ったよりもちょっと長いなっていう気が。
うん。
そうですね。なんかちょっとって思っちゃいますね。反射的にこの数字は。
KEV って僕らからするとね、すぐに対応しなければいけないような感覚のものだけど、
うん。
そ
うですね。
まあその、うん、インターネット全体で見ると、まあ例えば規模の小さいところとか、
うん。
まあそもそも自分たちが脆弱性にその該当してるってことにすら気づいてないところとかね。まあそういうのも全部含まれてるから。う
ん、ああ、そっか。これ直さなかった理由はもちろんそんな、こんな数も数やからヒアリングしてるわけじゃないですもんね。
いや、単にこれスキャンしてるだけだからね。
スキャンしただけですもんね。うん、確かに。
全然わかんないんで。
理由
が分
かれへんもんな。
うん。まあ、だからそういうものも含まれると考えると、まあそれぐらいになっちゃうのかなって感じだね。
うん。うんうんうん、
で、加えて、あと、まあ最後に出てくる数字として、まあこれ CISA がその KEV に乗っけるときにはそのね、連邦政府機関向けにさ、1週間でやんなさいとか2週間でやんなさいとか、
期限が設定されてますよね。
クリティカル度によって多少期限がばらけるけども、まあ、1週間2週間3週間みたいなこうデッドラインが設けられますよねと、
うん、
じゃあそれはどれぐらい守られてんのっていうのも調べてみましたと、
うん、
そうするとこれもまあざっくりだけど全体でおおよそ4割未満しか守れていなくて、
逆には6割が守れてないと。
そう、6割以上の組織は、まあ、守れてないと。
うんうんうん、
で、特にこれはその、期限が1週間っていう、まあ、特にクリティカルなものに限ってこの数字で、これが2週間、うん、3週間ってデッドラインが伸びていくと、どんどんどんどんこの割合が下がっていくと。30%、20% ってどんどん下がっていっちゃって。
うんうんうん、
まあ、だから余裕があるものほどまだ大丈夫だよねってなるのかどうかわかんないけど、まあ、理由はね、理由はわからないけど、
はい、
期間が長いものほど守られない傾向にありますと。
ああ、ダイエットは明日からみたいなもんやな。
そうね、その例えがどうかよくわかんないけど、まあまあまあ、そういうことですね。
まあ先送りすると失敗しやすいってことですよね。
そうそうそう。うん。うん、まあ、あとまあ、その、1週間って出てるっていうものは、まあ当然、その、ね、すでに悪用されてるものの中でも、まあ非常に多分影響度が大きいものに関して CI 性が設定してるわけなので、
うん、
まあ、それ多分おそらくだけど、その世間的な注目も大きかったりとか、まあ、目立つ脆弱性が多いから、まあ、比較的取り組みが早いのかなとかな、まあ、なんかいろいろ理由は考えられるけど、
うん、
まあ、でも、総じてみると、まあ、過半数が漏れてないと。
うんうんうん、
で、まあ、でも中でも一応、その、この CISA のデッドラインっていうのは、まあ、もともと連邦政府機関向けにね、その、
うん、
出してるものなんで、政府機関はちゃんとやんなきゃいけないっていうなってるんだけど、じゃあ、その政府機関は守られてるんですかというと、
うん、
民間のそれ以外の組織に比べると 1.5 倍ぐらい守ってる組織はだからどうも多いらしいんだけど、
うん、
まあそれでも全体の半分ぐらい、
うん、
期限1週間のものでも半分ぐらいで、2週間3週間で伸びるとやっぱり下がってくっていうのはそれはやっぱり同じ傾向なので、
うん、
それで大丈夫っていう気が若干するんだけど、
確かにね、
まあその連邦政府機関って言ってるのもその外からのスキャンでこれは政府機関だなって分かるものっていうのを多分調べてると思うんだけど、
うん、
まあそういうものに限っても、まあどうもちょっと思ったよりは守られてないなというか、ちょっとまあそういう状況が分かってきていて、まあ他にもね、例えば業種別にどうだとか、国別とかね、いろいろそういった比較とかもあるんだけども、まあちょっとその辺はちょっと今回割愛するけど、思ったよりももうちょっと守られてるというか、もうちょっと対応スピードの差があるような気がしてたんだけど、意外にそうでもないなと。いうのと、まあでも一方で、やっぱり KEV に乗ってるものっていうのは、まあそれも、それだけ、その、なんていうのかな、まあ危険度が特に高いし、もうすでに悪用もされてるし、
うん、
特にね、その KEV っていうのが、まあここ1、2年、2022年に始まってから、まあ注目もされてきてるんで、
うん、
まあここに乗ったものの、まあ対応スピードが他のものよりもかなり速いっていうのは、まあそれはね、もちろん予想されてた通りだけども、
うん、
まあそういう効果は、まあ実際あるなというのはわかるけど、
うん、
うん、やっぱりこれ かなりばらつきが大きいというのはやっぱり見て取れるので、
うん、
やっぱね、自分たちの組織にとって、まあ、どういう対応基準でどれくらいのスピード感でやるかっていうのは、なんかちゃんともう一回見直す必要があるのかなっていうか、全体でこの数字ってことは実態は思ったよりも厳しいなっていうのがなんかちょっと率直な印象でしたね、う
ん、まあなんか思ってたより良くはない、
うん、なんかもうちょっといいような気がなんとなくしてたんだけど、そうでもなかったなと。そうでもない、なんか どんなふうに思った。
いや、なんかもうちょっと いい結果が出そうな気はしてた。
そうですね、実際あの CISA でしたっけ、あの1000件超えたみたいなタイミングで、
うん、うん、あ、なんか看護さん紹介したよね、うん、
あれはもっとなんか数字良かったような気がして
、そうだよね、俺もそう思ったんだよね。なんかあれ聞いてた話とちょっと違うなと思って
なんかちょっとね、やっぱりまあ、実際もっと幅広く民間まで広げてみるとこういう状況なんだなっていうのは、
あれはそうだね、 CISA が内部でね、政府機関向けに調査してるものだから、
そうですね、
まあ、外部からスキャンするのだちょっと、まあだいぶその元のデータが違うとはいえ、ちょっとまあ意外とやっぱり、まあ、まだまだかっていう感じはするっていうかね、はい、
確かに、うん、そうなんですよね。あとこれってなんていうか地域というか場所とかで差はあったりするんですかね、なんか国、
うん、なんか国ごとの違いとかもだいぶあったみたいね。
あ、そうなんですね。なるほど、うん。その辺の差が出る理由とかっていうのも、まあ、今回あれですもんね、外部でスキャンした結果を分析された結果なので、数字として見えているその具体的なその背景というか、なんでこうなのかっていうところまではちょっとわからないっていう感じなんですかね。
そうそう。あと業種によっても、例えばその教育機関がどうとか、テクノロジー関連の業種がどうとかって、結構そのばらつきが業種ごとにもあったり、地域ごとにもあったりとか、はい、結構データとしては興味深いんだけども、なんでこうなってんのかなっていうのがちょっと若干わかりにくいというか。
これ、KEV はきっと使ってるだろうなっていうことではあるんですよね、おそらくは。
どうだろうね。
見てる、まあ、見てるっていうんですかね。
どうだろうね。まあでもその KEV で明らかにその優位な差があるのは確かなので、
はい。
まあさすがに KEV を見てるからこうなってるんだと思う。けどね、思いたいけど、ね、少なくとも連邦政府機関は間違いなく見てるだろうけど、
あ、確かにそこは、はい、
そうだね、民間企業とか組織がどのくらい KEV のことをちゃんと認識してるからこうなってるかっていうのはちょっと分かりにくいかもね。というのは、例えばさっきの話で KEV に乗っていても KEV に乗っていなくても、
はい、
CVSS のスコアが高い方がやっぱり数値はいいんだよね。
あ、なるほど、
修正される速さがね。
そうそうそう、対応時間も短いし、対応してる組織の数とかも全然多いんで、
うん、
まあ、ひょっとしたらそういう方が数字にの違いに与えてる影響とは大きいのかもしれないというのはちょっとあるんで、
あ、
果たしてこれが本当に KEV に乗ってるから注目度が高まった効果なのかというと、その辺のちょっと因果関係はあの読み取れないんだよね。
確かに測れないですね、そこだけだとね。
結果的に確かに優位な差はあるねっていうことは言えるけど、
うんうんうん、
だから効果があるねと言えるかというと、ちょっとよくわからないっていうところはあるね。まあ、ただ、割とこういうその実際のスキャンに基づくデータっていうか、レポートっていうのはちょっと珍しかったので、今まであんまりなかった気がするんで、うん。なんで、こういうのは多分その今回1回きりじゃなくて、あの継続してやっていて、その数値がどう改善したかとか、
あ、確かに、
うん、あとそのこれを補強するのは、他のさっきもあの看護さんが言ってくれたみたいな、その因果関係が伺えるよう なんか別のデータとの、ね、補強とかがあると、
そうです、ね、
うん、だいぶ説得力が違うかなという気がするんだけど、
なんかこうもう少しこうスキャン対象 その国別とかっていう流度ではなくて、
うんうん、
従業員規模とか。
ああ、一応組織の規模的なやつもあるにはあるけど。は
い、あるんですね。従業員とか、あと予算規模みたいな。どれぐらいのこう売上高の会社かとか、そういう見方。
ああ、なるほど。なかなか厳しいね。
いや、それがもしかしたらどっかの境界で対策がめっちゃ遅れてる、遅れてないの、境界線がどっかで引けるんじゃないかなってちょっと思ったんです。
ああ、なるほどね、なるほど。確かにそういう考察は結構大事かもしれないね。
うんうん、
なんかね、あの一応その組織の規模で言うと、
はい、
まあ、規模の大きいところの方が当然その KEV に該当する受託船の検出率が高いなっていうのは、まあそれはそうだよねっていうような、
うん、
あの、まあ、ただ一応そういうのが確認できましたっていうのはデータが出てたりとか、
うん、
一応あるはあるけど、まあ、今言ったような観点っていうのは ちょっとないかもな、うん、なるほどね、確かに、
うん、そう、そこちょっと気になったなっていう、うんうん、
今後はこういうのを見てあれだね、その一個一個の個々の自分たちの組織にとってもそうだし、
うん、
例えばまあ業界全体とかそのもうちょっと全体で対応が進むためには何が足りてないんだろうかっていう、そういう考察が必要ってことだよね。
そうそうそうそうそう、
そうだね、思ったよりもなんかね対応が進んでないようなっていうか、思ったよりも期間が長いなって感じてるっていうことは、とその辺のこう意識のギャップがあるってことだから、
うんうんうん、
なんでねそれがそんなに進んでないんだろうかっていう、さっきのその CISA の言ってるのとちょっと少しギャップがあるなって感じるっていうと、実態とのそのね差はどっから生まれてるんだろうかっていうのは、そうは
気になるところですよね。うん、まあ、ちょっとなんか言うのは簡単ですけどね、僕。
まあそうですね。
いや、まあ結構調べんのとか分けんのとかね、そんな大変やろうなと思うんですけど、まあなんか問題の解決には必要かなっていう。
そうだね、うん。はい。まあそういうののベースになるデータとしては非常に興味深いなと思いました。
う
ん、ぜひ、
そうですね、う
ん、これは、ちょっと結構、今日時間なくてそんなに細かく説明できてなかったんで、うん、ぜひ読んでほしいですね、これはね。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ最後は、カモさんです。
はい。私も、脆弱性の話。
なんかちょっと今日は脆弱性の回ですね。ね、
何なんですかね。
たまたまだね、たまたま。はい、
たまたまですかね。
仲いいからな。
そうね、
うん。
今日はですね、以前の回で私NIST のナショナルバルネラビリティデータベースで起きている、はいはい、まあ問題というかトラブルというか、バックログがめっちゃ出てるよっていう話をしたと思うんですが、
うん、
あれの後日談というか、その後の動きというか、今こういう状況ですというところで、CISA がですね、バルーンリッチメントっていうのを、これ2日前なのかな、は
い、ついこの間ですよね。
もうこれなんか唐突感が若干あるんですけど、始めましたっていう。はい。
急にって感じがするよね。
そうそうそう。急にで、何やそれって思いましたもん。
について、少し触れたいなとは思うんですが、まずNVD の状況なんですけども、以前なんかコンソーシアムを立ち上げてうんぬみたいな話があったかと思うんですが、
うん、
あの話ですね、まあ、コンソーシアム実際立ち上げますよって話は NIST 自身しているんですけども、
うん、
現状まだまだちょっと具体的な話が出ておらずというところで、うん、実際NVD のページ見ると、4月の25日に、まあ、更新はされていて、コンソーシアムをステークホルダーの中で立ち上げて、長期的な課題解決に取り組んでいきますよっていうのは、まあ、追記はされたんですけど、まあやっぱりそのぐらいというところがありつつ、
大丈夫かな、
まあ、実際ですね、まあ大丈夫かなっていうのはその数字を見るとですね、はい、実はバックログというかその、
積んどく的な、
積んどくとは言わないですよね。はい。積ん脆弱性なのかわかんないですけども、
うん、
1万件超えちゃったんですよ。
あーらーらー、
はい。
まあ、さっきの話じゃないけど、ね、今年に入ってからもう1万数千件ってなってるからね。
そうそうそう。本当に、今年分析されたというか、そのNIST で処理された件数っていうのが、
うん、
120件ちょっとで、うん、で、今、アウェイティングアナリスも、バックログになっちゃってるものが1万200件というところで、まあ、なかなか深刻な状況。これなんかあんまり日本でもまだまだ話題になってない感じがするんですが、実際どうだったかな、JVN ですね。日本の JVN においても、うん、これ実際ここの JVN の、データベース、IPedia に載るものっていうのは、NVD で分析が終わってるものっていうのが取り扱われるというところがあり、まあ、実際ここに登録される情報に変動するという形で、まあ、影響が出ているというアナウンスが、JVN IPedia のページにも4月24日付で掲載をされていたりと、いうところも、まあ、じわじわじゃないんですけども、やっぱりこの辺の問題っていうのが、広く影響が出ているというところがあり、まあ、ただ、とはいえ、まあ、具体的な解決っていうのが、まあ、あまり見えてきておらず、まあ、なんか4月の中旬なんかにセキュリティの、まあ、海外のそのセキュリティの専門家の方々が議会、アメリカの議会に対して、
あ、
はい、まあ、なんとかならないかという形で、まあ、支援要請みたいなのも、まあ、出してはいつつも、
うん、
まあ、すぐには、まあ、この辺解決されてない状況という、まあ、そういった状況の中、うん、まあ、さっき唐突に始まったって話したんですが、CISA が、まあ、なんか似たような、NVD に似たような情報を、まあ、端的に言えば GitHub に、JSON の形で公開をし始めたっていう、まあ、すごいざっくりと今言ってしまったんですけども。
非常にわかりやすい。
はい。CV の、データに対して、まあ、エンリッチメントっていう形で、要はデータを補強して、 公開をすると。パブリックデータベースとして公開をすると。
うん、
で、すでに、まあ、1300ぐらいですかね。そういった、あの、CVE の情報が GitHub 上に公開をされているというものではありまして、特徴としては、まあ、あの NBD に公開されていたような、CPE であるとか、まあ、ああいった情報が書かれているだけでなくて、まあ、特徴的なことで、あの、SSVCのディシジョンツリーに使える情報っていうんですかね。ソニーに必要な情報も、まあ、合わせて、まあ、必要と判断されたものについては書かれているというところが、
うん、
あるので、そういう意味ではちょっと NVD とは、少し、書かれている情報が、まあ、異なりはしつつ、まあ、ただ、まあ、内容的には、まあ、NVD の内容に近いというか、まあ、だいぶ似てはいるので、
うん、
この取り組みに対して、現状見ている限りは結構ポジティブというか、
うんうん、
よくやった、やってくれ、みたいな形の反応っていうのは、結構多くて、まあ、私自身もこの現状のその NVD のその状況などを見るに、まあ、やっぱり誰かが他にやらなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、そうは思いはしつつ、
うん、
まあ、ただ、同じアメリカの国の中の組織で、
うん、
で、NVD がこういう現状なので、まあなんか、もうちょっと、うまくやれないのかなっていうのは、
そうね、
なんとなく見ていて、うん、まあ、悶々というか。
なんか、はためから見ると、連携してるんだかしてるんだかわかんない
ような動きだよね。そうそう、そこがやっぱり、実際ですね、なんだったかな、CPE に振られる情報なんかも、まあこれちゃんと整合が取れるのかっていうところは、結構、指摘というか、まあ、実際、まあ、大文字小文字とかも含めて、
うんうんうん、
この辺確かにNIST が結構独占的にやっていたところだったので、まあ、ここはちゃんと連携をされて、まあ、既存のこれまでの通りの CP のその枠組みの中で、今回このバルーンリッチメントっていうその CISA が始めた取り組みっていうのがそのまま機能するのかとか、
うんうん、
まあ、そもそもなんかそういったところも含めて、まあ、さっき唐突感があるって話はしたんですけども、運用に乗せられるものなのかなっていうのが、まだちょっと現状わかり、読みづらいなというところがありまして、で、CISA自身も、その GitHub の readme のページ上では、まだまだ変わるよという感じで、
うん、
書かれていてですね。なので、現状は、まあ、乗っかってるもの、それそのままをすぐどうこう使おうっていう話を考えるというよりかは、しばらくはちょっとこの辺の、まあ、動きというか、取り組みの様子なんかを、まあ、見て、まあ、必要に応じて、まあ、NVD の代わりとなるのかとか、まあ、あるいはそれ以外の手段に採用できるのかとかっていうところを、まあ、見ていく必要が、まあ、あるのかなと。
うん、
なんか今後数週間で急速に進化すると予想されるなんていうのが結構ドキドキする内容がGitHub のリードミーに書かれていたりするので、まあなので下手するとそのデータフォーマットがガラッと変わる可能性も。
そんなん困りますよね。
そうそうそう。やっぱりあり得るので、
うんうんうん。
現状こういう取り組みが始まるのは困っている人が多くいらっしゃるので、まあそれは一時的なものとしては良いとは思うんですけども、やっぱり長期的な部分で見ていくと、うん、まあ根本的ななんですかね、そのNIST がハマった問題ってそもそも資金不足、人不足っていうそのリソース面の課題に直面して、はいはい、やっぱりこういう現状が起きたというふうに私は思っているので、
うん、
根本的なところで言うと多分これ解決されてない状態を CISA がそれそのまま引き取るっていうのが、なんか解決に至るのかなっていう、なんとなしの疑問っていうところもやっぱりあって、で、はい。まあ、なんか、やっぱな、また件数が爆増していくと、ちょっとこのプロジェクトをまたちょっと、バックログが溜まるみたいな感じになってしまうと、それはそれでよろしくないのかなと思うので、ちょっとその辺は、その脆弱性分析って、その全体の流れの中でもう少し、まあ、長期的な、枠組みというか、取り組みのやり方っていうのが、まあ、議論されていくといいなっていうのは、まあ、見ていて、
確かに、
今回ちょっと、はい、うん、思いました。
なんかでも、あれだよね、これいいなと思ったっていうかさ、おそらくその基本的なアプローチがちょっと NVD の方のその NI、NIST の方と違うのは、
はい、
CIS の方はあくまでこれまあ SSVC がベースになっていて、
そうですね。
もともとその KEV を出した時にも、その CISA は SSVC のその連邦政府機関向けにカスタマイズしたガイドラインを合わせて出していて、で、これに従ってまあちゃんと対応しなさいね、みたいな。アナウンスを出してるけど、でも結局、その SSVC のツリーの決める項目っていうのを、 そう、どう扱うかっていう部分については、まあ、なんかちょっとよく分かってなくて、
はい、
でそれをその参照してやろうとしてる民間も、結局その部分は自分たちでやらなきゃいけないっていう、まあ、なんかそういうちょっとちぐはぐな感じだったんだけど、
ね、
多分だけどさ、これってその SSV 市を今すでに運用しているその政府機関とかに対して、まあ、今これもすでに KV に乗ってて、アクティブでエクスプロイテーションがあるよとか、まあ、何だしたら今回のそのエンリッチメントで増えたのは、例えばまだ POC が出ている状況ですとか、
はい、
うん、
そういうその KV に乗る手前の段階でも乗ることになるんで、
うんうんうん、
そういうのも含めて、なんかその SSVC の運用が多分しやすくなるようなことを目指していて、で、おそらくだけど、SSVC でそのエクスプロイテーションありになるとか、そのここの今、リードミーに書いてある状況に該当するものって、全体の脆弱性からすると、おそらく 1% とか 2% とかすごい少ないはずなんで、
そうです
ね、うん、まあ、その辺がそのさっきのリソースの問題を多少解消しているというか、NVD のように全部が全部やらなきゃ、全部が全部ってわけじゃないけど、まあ、それにしてもバックログが1万件たまるというような状況にはおそらくならないはずなので、まあ、多少そういう意図はなんか感じられるというか、違いという点では。そのままだから NVD のあれを置き換えるというものじゃないのかもしれないよね。ちょっとその辺の関係がよく分かんないけどね。
そうですね。
うん、ただ、まあ、方向性としては非常にいいなっていうか、SSVC ってなんか良さげだけど、結局でも、そのね、判断する部分自分でやんなきゃダメなんだし、解決してないじゃんって。
それが一番大変ですもんね。
そうそう、いろいろそれが根本的な課題だよねってなんかあちこちで言ってたけど、はい、なんかそれを一つ解決する道としては、なんかいい気はするけどね。
そうですね、なので事業継続への影響ですかね、あの部分を多分自分たちでやれば、この今の、はい、バルーンリッチメントで公開されているデータと合わせてその脆弱性のトリアージっていうのができるようにはなるのかなっていうふうに思いますね。
うん、ね、
そうですね。なんかまあちょっと贅沢言うと、このJSON の形式で公開するだけはやめてほしいと思いましたけどね。
なんで？
ダメですか？
だってこれ、だってこれちゃんと分析する仕組みをちゃんと作れる人しかきちんと読み解けないですよね、こんなのね。こんないっぱい出されてもってなると
。まあでもこれ多分おそらくだけど、その自動化することを最初から考えられてるから、こういう形式なんじゃないの？ API で叩いて、JSON 引っ張ってきて、みたいなことなんでしょ、きっと。
まあそうなんですけど、なんかもうちょっとこう、優しい、インターフェースがあってもいいんじゃないかな。
どういうのがあればいいの？
例えば何月か、何月から何月、何日までっていう範囲を指定してね。で、それで、例えば、能動的な悪用が行われてるとか、いうふうなものだけ、ペロペロって出してくれるとかさ。
ああ、なるほど。
それは、まあ、自分で作れって話はわかりますよ。もちろんその、おっしゃる通りですよ。それは仕組みとしてやろうと思ったらできることだと思うんですけど、でももっとね、広く多くの人に見れるようにね。なんかしてほしいなっていう。
そういう点では、だからその一般の人がこれを見るということは想定してないんだろうね、きっとね。
うん。まあ多分専門家が使うとか、はい、情報システムのそういう、まあ IT 部門の方とか、これを加工できる人が使うとかっていう前提なんだとは思いますけど。
ないしは、これを扱ったその SSVC とか統合している脆弱性管理のソリューションが使うことを多分想定してるんじゃないのかな。
うん。
そうです、
ね。だと思うんですけどね。なんかもうちょっとなんかこう、はい、なんていうか、ユーザーフレンドリーというか。なんていうんですかね、うん。
なるほどね。それはだから、その、でもトレードオフはあるよね。その、
うん、
マシンフレンドリーの方が多分取り扱いはしやすいので。
しやすい、しやすい、うん。
で、今は多分そっちに一旦フォーカスして、
うん、
人が見るようなインターフェースは用意してないし、とりあえず一旦置いとくっていうのは、はいはい、まあ、どうなんだろう。リソース面とか、うん、優先順位の問題でそうしてるんじゃないの？
まあ多分そうだと思います、ね。
うん、なんか余力があったらもしかしたらそういうインターフェース作ってくれるかもしれないし、わ、はい、かんないけどさ。
うん。まあその辺はちょっと今後に期待したいなっ
ていう。そうだね。うん。なんかだからこれがそのままさっきの看護さんの話じゃないけど、
うん。
ちゃんとその継続してくれないと意味がないので、
うん。そうです、
ね。やめまーすってなるかもしれないですもん ね、 ね。
そうそう。安定してそのリアルタイムに、そのまあ KUV もさ、あれも本当に悪用があって1日2日とかの結構なまあちゃんとスピード感でやってくれてるから価値が高いわけで。
うんうん。
ね、1週間も2週間も経ってもう散々悪用されてから乗っかっても何の意味もないわけじゃん。
そうですね。
だからこれもなんかそういう意味でそのタイムリーに SSVC のデシジョンの判断ができるようなタイミングで出てこないと意味がないので。
そうですね。
はい、ね、そういうようなその価値のある取り組みとして続けられれば いいけど、ちょっとその、うん、この辺のなんか唐突に出てきたから、そのやってる体制がどうなってるか全然わかんないんだけど。
確かに。しかもなんかね、出しましたでいうのが、なぜかリンクトイン。
そうそうそうそう。
なんかね、うん、公式のアナウンスにないから、そういう意味ではなんかまだ補助的な位置づけっていうか、なんだろうね、パイロットなのかな、わ、
は
い、かんない、
ね。そんな感じはしなくもないですね。
うん、なんかね、
はい、
GitHub ではとりあえず先に公開だけしてっていう感じでも見えなくもない。
パブリックベータじゃないですけど。
そうそう、なんとなくね。
まあ、はい。
うん、いろいろフィードバックを受けてこれから変えていくってことなのかな。
そんなようにも見えますね。
そうだね。まあ、はい、でもなんかすごく注目、ね、すべき取り組みの一つではあるよね、うん、これはね。
いや、また新しい動きが始まったなと。
うんうん、
はい。
ちょっと継続してウォッチ案件ですね、
う
ん、これはね。
そうですね。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
ということで今日もね、セキュリティのお話を3つしてきたんですけれども、最後におすすめのあれなんですが、今日おすすめするのはですね、もう僕も、ネギスさんも、看護さんも食べたことのあるものを紹介しようと思ってます。
お？なんだろう？
あ。
前回でその以前に、おたふくだの、ブルドックだの言うて、ソースの紹介したと思うんです。
あ、はいはい。なんか1回か2回そんなの、
う
ん、このあれでも紹介したような気がしますね。
うん、そうですね。そうなんですよね。うん、ほんでね、この間お二人に、まあ、僕のね、小屋に来ていただいて。
あ、タコパで。
そう、タコパで来ていただいたじゃないですか。で、僕ね、そのタコ焼き、多分ここで紹介してなかったと思うんですけど、タコ焼きに一番かけて美味しいものって、辛そうで辛くないラー油だと思ってて。
あれ美味しかったよね。
美味しかったでしょ、タコ焼きに乗せるの。
初めて食べたけど。
そう、はいはいはい、だから僕ね、家でタコ焼きするときとかは、基本的にはそのラー油、辛そうで辛くなる桃屋のね、有名なやつありますけれども、
うん、
はい、それをかけるのが好きすぎて、ソースを使わないっていう。
ああ、なるほど。
そればっかりで食べてまうっていうようなことを、
うん、
してたんですけど、この間ね、お二人来た時に、その、新しく買ってきた、これもおたふくのソースなんですけど、だしと醤油のたこ焼きソースっていう、やつを、ね、新しく買って使ってみたら、その、ラー油じゃなくて、ほとんど僕、これで食べちゃったんですよね。
あのソースめちゃくちゃうまかったよね。うん、俺も初めて食べたけど。
いいですよね。この、だしと醤油のたこ焼きソースって、何の液体やねんみたいな名前しませんか？
うん、
なんか、だしと醤油とソースみたいな感じもちょっとするじゃないですか。
わかんない。
わかんないです。
え、今の歌は、何の歌かわからんかった？
全然わかんなかった。
うせや、部屋とワイシャツと私じゃないですか。
わかんねえ。
ほんまですか？なんか滑舌は悪いし、歌も下手みたいなキャラになってきたぞ、これ。うん、まあ、これカツオだしと昆布だしとね、焼きあごだしの3つのだしと醤油が入っているという。まあ、味自体はなんかすごいコクのあるというか、
うん、
と食べやすいソースでしたよね。
ね。いや、俺初めて食べたけど、めちゃくちゃ美味しかった、これ。
そうそうそう。これちょっとね、お二人の反応も良かったし、僕自身も普段、ね、これが一番やと思った食べ方を上回ってきた感じの衝撃があったんで、ちょっとね、紹介をさせていただいたということでございますね。
ぜひね、ぜひぜひたこ焼きには、これ。これでもあれかな、はい、たこ焼き以外にもあったりするのかな。
どうですかね。まあ、お好み焼きには少なくとも合うんじゃない？
ああ、お好みね。
そうか。
お好み焼き。
なんか、そういう他の使い道も開拓してよ。
僕が？
いや、だって。
僕がですか？
こないだのソースまだあるでしょ？
あ、確かに確かに。
うん、
なんかトンペイ焼きとかもいいと思いますよ。
だってあれ、たこ焼きだけに使うの？
焼きそばとかにも使うかもしれない。
ああ、焼きそばも合うかもしれないな。いや、だからそういう、こう、ほら、他の使い道を開拓する余地がありそうじゃない？
結構ね、なんかね、おたふくのサイトで、たこ焼きスタジアムっていう、そういうレシピとか、食べ方みたいなのを紹介してるサイトがあるんですよ。
はいはいはい。
そこにはなんかね、いろんなたこ焼きをなんか卵焼き器で作ってみようとか。
ああ。
いろんな。
それはたこ焼きのバリエーションってことか。は
い、そうす。そうですね。
え、ソースのバリエーションはないわけ？使い道のソースのバリエーション。
使い道のバリエーションは、ただ名前がたこ焼きソースって言うてもてるからな、これ。
そうだけどさ。そうだけど。
自己否定みたいになっちゃうから、やらへんのちゃうんかな。
うわ、そうか、そうか。なるほどな。
ソースかけて美味しい。食べ物って何やろ？たこ焼きと焼きそばとお好み焼き。あ、でも人によったら目玉焼きか。目玉焼きにソースかけるといますよね。
ああ、そうね。だって、あれもさ、俺は醤油派だけどさ、これだって出汁と醤油で醤油も入ってんだよ。うん、
確かに確かに。
じゃあどっちも、どっちもカバ
ー。うん、ほんま
やな。いろいろやってみて。
そうですね。はい、確かに。なんかそれでもし、うん、あ、これええんちゃうかみたいなものがあったら。ああ、でもなんか今日そのチャンスの日やったわ。それ。
なんか食べた？
今日焼きそばやってん。
いやー、使えばよかったのに。
でも、ソース使ってくださいよ。
もう暑いやん、最近、ちょっと。
うん、ちょっとね。
だから、
はい、
塩焼きそばにしてもうた。
ああ、なるほど。そっかそっか、塩焼きそばね。
うん、ちょっとね、まあ、ソースってほら、家で一回買うとなかなかゼロになかなかならへんので、まだ、ね、思い出したら ね、見かけたら買っていただくぐらいでいいかなと思うんですけども。はい。もしよかったら試していただければなと思います。
はい。
はい。ということで、今回は以上です。また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。